ご紹介に預かりました。プラハから来ました、ソン・シニルです。3日間皆さんとご一緒できたことを感謝いたします。また今日の朝こうして御言葉を共にできることを感謝いたします。今回の大会テーマ、キリスト者の変化と成長ということですが、私はこれを見てですね、キリスト者の変化と成長よりは、変化が先なのか成長が先なのかということ、キリスト者の成長と変化、こちらの方がしっくりくるんじゃないか、そうも思いました。一般に、思うには、成長してから変化する、それが普通かなと、そう思うんじゃないかと思うんです。ですから考えてみますと、変化がまず先にあって成長すると、それは神様の恵みが先にあるということを表しているのかなと、そういうのかと思いました。この成長と、成長というと変わっていく、成長していく、自分が成長していく、ですが変化というと、変えられる、ですから自力なのか他力なのか、自力が先なのか他力が先なのか、でもそれは、必ずどこかで一つにつながっているものだと、そう思います。この成長と変化ということに思うときにですね、自然の中でその、イメージを求めるとすれば、それは太陽に向かって、伸びていく、育っていく植物の姿、新芽と新しい芽の姿、あるいはさなぎから出てですね、飛び立っていく蝶の姿、そのようなものが、イメージされるでありましょう。自然の中には成長と変化が満ち溢れています。ちなみに皆さんが持っておられるしおりの表紙の蝶があるのは、それは変化、そうですね、変化を象徴したイラストを描かれた方のイメージだということをお伺いしました。人の、私たち人間の成長と、子供の成長と変化というものは、大人の目を驚かせることが少なくありません。子供と思っていた我が子が、まだまだ子供だと思っていた、幼いと思っていた子が、いつの間にか大人になったと感じる時が親には必ずあります。ただ自然界には成長だけがあるのではなくて、衰えが来るのも必然であります。私たちはいつまでも成長していきたいと、そう望むかもしれませんが、ですが成熟する時を迎えればですね、成熟の時が過ぎれば、今度は衰えていく時間を受け入れざるを得なくなります。その時には成長と変化というのは次の世代へと託されていくでありましょう。生き物というの、生きているものは成長するにつれて変化します。そして成熟した後は衰えて死を迎えることになります。で、私たちの体ではなく、心、精神というのも成長する、そして変わっていく、変化するでありましょう。その心の精神の成長と変化にも、やはり成熟があり、そして衰えがあるのでしょうかと、それは疑問符として置いておきますが、キリスト者の 成長と変化というのは、それは信仰の成長と変化に関わってくるでありましょう。信仰というものは自然の中で成長していくものではないように思います。何か特別な働きかけ、それは人による教育もありますでしょうし、悪く言えば洗脳が必要になってくることもあります。しかし信仰というものは神様に関わるものですから、神様との関係の中でのみ育つものだと、そして変えられていくべきものであるということは確かでありましょう。ですから、聖霊の働きなしにはキリスト者の成長も変化もないということであります。新約聖書のエフェソの信徒への手紙4章15節の御言葉にですね、むしろ愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していきますという御言葉があります。キリスト者の成長は頭であるキリストに向かう成長であります。そうならばキリストの姿に似た姿へと変わっていくこと、変えられていくこと、そしてキリストの心を思い抱くものへと変えられていくことがキリスト者の成長そして変化であると言えます。そのために肝心なことは、この御言葉によれば愛に根ざして真理を語るということであります。成長させるのは、変えさせるのは神様であるとしても、愛に根ざして真理を語り続けることが頭であるキリストに向かう成長と変化につながっていくのだと言えるかと思います。愛に根ざしてキリストの真理を語る証ですね、それが私たちをキリストに向かって成長させるのであります。そしてその愛に根ざした愛に根ざして語るべき真理というのは、キリストの十字架の言葉に他なりません。今日の朝に与えられたテーマは礼拝ですが、礼拝における礼拝においてのキリスト者の変化と成長を考えてみましょうということであります。礼拝にもさまざまな形がありますが、ここでは主の日の行動礼拝について考えてみたいと思います。礼拝というのは神や仏と神的な対象を拝むことだ、そう定義されています。拝む、拝むというのはある対象を恐れ敬うことであります。敬意を表することであります。そしてその対象が神であるならば、礼拝というのはその神様を敬う心、敬う思いを形に表したものだと言えます。礼拝という行為を通して神様に対する畏敬の念ですね、恐れを公にし、そして信仰の対象にしているということを明らかにするわけであります。そしてまた拝むということは祈り願うことであります。嘆願することでもあります。その拝む対象が私を救ってくださる、助けてくださるという信仰を持って 神様からの、その対象からの祝福を恋願うことであります。まあ、この恋願う、祈り願うという部分が礼拝において欠かすことのできない部分でもあります。人がなぜその神様に、神的な対象に拝み礼拝するようになるのか、そこには様々な理由が考えられます。神様が世界を作られた、この世界を治められている、創造主がいると、その神に対する恐れ敬いから神様を拝みます。また私が生きている、命が与えられている、その全ての恵みが神的な対象から、神様から来ているという、その信仰から神様を拝むでありましょう。そしてまた私が抱えている問題、自分ではどうすることもできないそのような問題を解決していただきたい、そして神様を拝みます。で、この拝むという、行為は必ず、捧げるという行為と関わることになります。神様を敬うにせよ、神様に感謝を捧げるにせよ、神様に恋願うにせよ、そこには捧げ物が必要だと考えられるからであります。旧約聖書が記す礼拝は神様への祭儀として、神様への捧げ物が中心になっています。律法には犠牲の生贄として動物の血を捧げることが規定されています。神様との和解の捧げ物として生贄が捧げられます。生贄というのは神様の前に自分たちが犯してしまった罪の許しを得るためだと、そのように捧げます。また神様への信仰を持って捧げるものであり、感謝の証として捧げられるものでもあります。神様に捧げるその生贄になるものは、それは捧げるものにとって最も大切なものでなければ、意味がなくなります。大切なものを犠牲にして捧げることが礼拝の中心であったのであります。アブラハムは自分の息子さえ生贄として捧げようとしたのであり、そして神様はその信仰を良しとされました。私たち主の教会は公同の礼拝として日曜日に礼拝を守っています。キリストを信じる群れが共に集い、神の御名を讃え感謝と祈りを捧げます。また神の御言葉に耳を傾け、神様からの祝福に授かります。それから主の聖餐も欠かすことのできない礼拝の大切な要素であります。私たちプロテスタント教会の礼拝はその中でも特に御言葉の解き明かしに焦点を置くようになりました。礼拝の中心に説教があります。御言葉が中心になる礼拝、それが望ましいことは間違いありません。ただ教会の群れがその御言葉を聞くことだけで満足してしまうとしたら、そこには大きな弊害というか間違いがあるでありましょう。語られる言葉を聞いて納得する、そして満足だと、それだけではキリスト者としての変化と成長から取り残されてしまうことは明らかであります。礼拝が何のためにあるのかと問われるときに、それは神様に栄光を捧げるためだとするのが正しい答えとされていますが、 まあ、そのことは同時に信徒たちが、私たちが礼拝を通して神の御心の中で成長することだと、キリスト頭であるキリストに向かって成長していくことだと、それが行動の礼拝の目的であると、そのことを忘れてはならないでしょう。行動の礼拝がその参加する者の信仰と信仰の成長と、また信仰の、変化ですね、変えられていくこと、良い方向にですが、そこに全く無関係だとしたら、そのような礼拝は御心にかなったものではないというほかありません。その御言葉に、神様の御言葉に人を成長させる、そして変えていく力があるというのは確かであります。いや、安藤先生もおっしゃってくださいましたが、聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益です。礼拝の説教が人を義に導く訓練をする、そして人を神の義に向かって成長させる上で有益でなかったとしたら、それはどこに原因があるのでしょうか。それはさまざまな理由や、あるいは言い訳が考えられるでしょうが、根本的な理由の一つは、それは礼拝で語られる神の御言葉が、それを聞く者の肉となっていないことだと、そう言えます。聞くことで満足してしまうことで、御言葉の持つ人を成長させる力がそがれてしまっているということです。その失われた御言葉の力を回復するために必要なことは何かということを考えていただければよいのですが、それは一つは礼拝の本質であった生贄という要素を取り戻すことではないでしょうか。ローマの信徒の手紙12章1節、今日の報読した御言葉にですが、こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます、自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい、これこそあなた方のなすべき礼拝です。使徒パウロは、私たちのなすべき礼拝は自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げることだと、そう教えています。礼拝の本質が生贄であることが、ここに語られていると、そう言えますが、自分の体を生贄として捧げる、それはなんと過激な言葉ではあります。もちろんここで言われていることが、文字通り自分を生贄にしなさいということではないことは明らかです。パウロが続けて語っているのは、この世に習うことなく心を新たにして自分を変えていただく、今回の主題聖句でありますが、12章2節のですね、心を新たにして自分を変えていただくということを続けて語っているわけであります。自分を聖なる神の生贄として捧げることは、それは神様によって自分を変えていただく、そして成長させていただくということとつながっているわけであります。村岡先生がこのところの訳をですね、頭を切り替えて自分を変えなさいとおっしゃってくださいました。自分を変えていただくというのは、他力本願でありますが、自分を変える、それは、自分の力、自分の努力、責任、 を強調されていますが、自力と他力、それは神様の中では必ず一つになっていると思います。自分を聖なる生贄として捧げるということは、自分を神様の御心に委ねることだと、そう言えるかと思います。世に習うことなく、世の思いにとらわれることなく、そして自分の思い計らいを超えてですね、神様の御心に全てを委ねる。そうするならば、私は確かに神様の御心の中で変えられていくのではないでしょうか。神様に私を変えていただくのであります。その神様の御心にかなう礼拝というのは、その自分を捧げる、そして変えていただく礼拝であり、そのように礼拝に臨むときに、キリスト者としての成長と変化が授けられるでありましょう。自分で変わろうとするのではなく、神様に委ねることで自分を変えていただくということ。もちろん神様に委ねるというのは決して責任の丸投げではなくてですね、むしろ責任を持って自分を捧げていく、そのことだと思います。礼拝の本質というものが犠牲の生贄にある、そして自分を聖なる生贄として捧げることにあるならば、礼拝というのは献身と、身を捧げる献身という意味でのデボーションそのものだと言えます。身を捧げることが礼拝だとしたらですね、受け身で礼拝に参加することはありえないでありましょう。礼拝においては御言葉が解き明かされて、その御言葉を聞くことも、聞くという行為もまたデボーションとなるわけであります。御言葉の説教は、自分が理解して、自分の頭で理解して納得することが目的ではありません。神様の御声に聞き入って御言葉を肉とすることが求められます。デボーションにあっては、自分を神様に捧げ、神様に自分を委ねるからであります。もう一度エフェソの信徒への手紙4章15節の御言葉を、むしろ愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していきます。行動の礼拝において、愛に根ざして真理が語られるとき、教会の群れにキリストに向かう成長が与えられるでありましょう。そしてその愛に根ざした真理というのはですね、犠牲の生贄となられたキリストの十字架の言葉に他なりません。主の教会が行動で礼拝する神様は、聖書が証しする神であり、父子聖霊なる三位一体の神であります。この礼拝を通して私たちは頭であるキリストに向かって成長していくのであり、そして変えていただくのであります。この礼拝は決して受け身の礼拝であってはいけません。神を拝むという行為は決して受け身の行為ではないのです。自分を生贄として捧げる献身であり、デボーションであります。礼拝での御言葉は、それはパンとブドウ酒とともに行動の礼拝の中心であり続けることでありましょう。そこで語られる御言葉が、私たちの主イエス・キリストの中で人を 私たちを成長させ、変えていく力を持つためには、私たちの、デボーションが鍵となるのであります。最後にもう一度、今日の御言葉をお読みいたします。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。お祈りいたします。犠牲の生贄となられた私たちの主、十字架のイエス・キリストの父なる神様、主が身を捧げられて私たちに救いを授けてくださる、その御恵みに感謝いたします。どうぞ私たちがあなたへ捧げる礼拝が、私たち自身を捧げる礼拝としてくださり、あなたにある変化と成長の恵みに満たしてくださるよう、これからも私たちが捧げ続ける礼拝をお導きください。主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。